対人協議とかビジネスの交渉とか、まあ友人とのちょっとした議論の場で、よし、相手の出方を見てから動こうなんて考えて、結果的にこう完全に後手に回っちゃったみたいな経験ありませんか？僕は結構あるんですよね。気づいたらもう相手のペースで話が進んでて、あ、しまったって思うんです。今日の探究はですね、まさにその反応っていう、ある意味で受け身な姿勢をまず捨ててみる、そして予測っていう能動的な姿勢に切り替えることで、どうやって主導権を握って勝機をつかむのか、その方法を深く掘り下げていきたいなと思ってます。今回のソースなんですけど、愛知県にあるフィニックス愛知っていうバドミントン教室のブログ記事なんです。このタイトルがまたすごく力強いんですよ。格言 Just do it、 町を捨て予測で動け、圧倒的思考回数が導く勝利の方程式。実はこれ明日2025年12月19日に公開予定の記事でして、特別に一先早く内容を共有していただきました。バドミントンというスポーツの世界から導き出されたこの勝利の方程式が、あなたの仕事とか日常生活のどんな場面で武器になるのか、一緒に考えていきましょう。
面白いテーマですよね。まあ多くの人がですね、こういう場面で勝てないのは反応速度が遅いからだって考えがちで、もっと素早く反応できるようにって鍛えようとするじゃないですか。
はいはい、やっちゃいますね。
でもこの記事が指摘しているのは、もっと、なんていうか、根本的な部分なんです。つまり思考の OS そのものを入れ替える必要があるっていう、かなり大きな話なんですよね。
思考の OS を。
そもそも人間の脳が目で見た情報を処理して筋肉に動けって命令を出すまでには、これ物理的にどうしようもないタイムラグが存在するんです。
ああ、なるほど。
トップアスリートの世界でも 0.1 秒とか 0.2 秒は絶対にかかる。この絶対にゼロにできない遅れを前提にした上で、じゃあどうなって相手に先んじるのか、今回の鍵はまさにそこですね。
なるほど。反応速度を上げるんじゃなくて、そもそも反応しなくてもいい状況を作っちゃうみたいなことですかね。ではその核心部分を見ていきたいんですが、記事は相手の動きを見てから動くのではもう遅いっていう、かなり断定的な言葉で始まるんですよね。
ええ。
これはバドミントンに限らず対人競技では致命的だと。そしてその解決策として提案されているのが、他者の反応を予測し準備しておくこと。もうこれだけだと。
シンプルですね。
で、記事では待つ思考と予測思考のプロセスを比較していて、これが非常に興味深いんです。まず僕たちがやりがちな待つ思考、これは1、見る、2、認識する、3、考える、4、決める、5、動くっていう5段階。
確かにこれだと時間がかかりそうです。
一方でこの記事が提唱する予測思考はですね、1、予測する、この時点で準備は完了している、2、認識する、3、動く。ちょっと待ってください。これって考えると決めるっていう一番頭を使いそうなプロセスを丸ごと飛ばしてるってことですか？
そうなんです。
すごいショートカットですね。
まさに脳内のショートカット作りと表現できると思います。
事前に相手がスマッシュを打ってきたら、自分はここにこう返すとか、開示で A という反論が来たら B というデータで切り返すみたいにですね、複数のシナリオとそれに対する自分のアクションをセットで用意しておくんです。
ああ、なるほど。引き出しをいっぱい作っておくみたいな。
ええ、そうするといざその状況が現実になった時、脳はさてどうしようかってゼロから思考を始める必要がない。用意しておいた引き出しから最適なプランを取り出して実行するだけ。だから圧倒的に早いわけです。
はいはいはい。
トップアスリートが相手がボールを打つ瞬間にもう落下地点に走り出しているように見えることありますよね。
ありますね。なんで読めるのってあれがまさにこの予測思考の賜物なんです。
はは、型から見たら驚異的な反応速度だって見える現象の正体が、実は地味な準備だったと。
はい。
でもここで一つ疑問が湧くんですけど、
はい、
その予測が外れた時のリスクっていうのは考えなくていいんでしょうか？スマッシュが来ると予測して動いたら、相手がドロップショット打ってきたみたいな、準備していた動きが裏目に出たら、かえって大きな隙を生むことになりませんか？
非常に重要なご指摘ですね。もちろん予測が外れるリスクは常にあります。だからこそ予測は一つだけじゃなくて、何パターンも用意しておくことが鍵になるんです。
ああ、複数。
A が来たら B、 C が来たら D、 E が来たら F というように複数の主要なシナリオを準備しておく。そしてどのシナリオが発動したかを認識の段階で瞬時に見極めるわけです。
なるほど。
もちろん用意していなかった Z みたいなパターンが来ることもあります。 その時はもう従来の待つ思考で対応するしかない。でも優れたプレイヤーとかビジネスパーソンは経験から起こりうる可能性の高いシナリオをもう8割9割型カバーしてるんです。
はあ、すごいですね。
だからほとんどの場面で先手を取れる、予測が外れるリスクを恐れて何もしないっていう待つの状態が実は最もリスクが高いということなんですね。
なるほど。リスクヘッジのために何もしないんじゃなくて、リスクヘッジのために複数の準備をしておくと。考え方がもう真逆ですね。
ええ。
そしてその準備と深く関わってくるのが次のテーマである Just Do It という言葉です。このスローガン誰もが知ってますけど、記事の解釈面白いんですよ。
ほう。
単なるとにかくやれっていう精神論じゃなくて、準備したことを迷わず遂行せよという非常にこう技術的な指令だと捉えているんです。
技術的な指令、なるほど。
記事から引用しますね。他者の反応を予測し、それに対する反応を何パターンか用意しておきましょう。それが Just Do It を可能にしますと。つまり大胆な行動の裏には、
ええ、緻密な準備があるということですね。
まさにそれです。
そもそもなぜ人は迷うのかを考えてみるとすごくよくわかります。いざという時にって固まってしまうのは、手元に切るべきカード、つまり準備された反応パターンがない状態だからです。
ああ、手札がない状態。
あるいはカードはあっても、どれを切るべきか判断する基準がなくて選択に時間がかかってしまう。予測思考っていうのは、その状況になる前にどのカードを切るかまで決めておく行為なんです。
はいはいはい。
だから迷いようがない。準備なきジャストドゥイットはただの無謀な突撃に過ぎない。でも準備に裏付けられたジャストドゥイットは、相手から見れば迷いのない確信に満ちた一撃に見えるわけです。
準備が本質だっていうのはちょっと目から鱗ですね。でもその準備、つまり予測ですけど、言うは優しで、どうやったらそんなにうまく相手の動きが読めるようになるんですかね。やっぱり何か特別な才能とかセンスが必要なんでしょうか
ね。誰もがそう思いますよね。でもこの記事が示す答えは非常に泥臭い、しかし誰にでも開かれている道なんです。それは圧倒的な思考回数。
思考回数、
もうこれに尽きると。
圧倒的な思考回数か。でもそれって少し根性論に聞こえなくもないですね。とにかく量をこなせと。ただ闇雲にやり続けるだけだと、同じ失敗を繰り返すだけになっちゃいませんか。その膨大な量を質の高い予測に変えるには何かコツがあるんでしょうか。
まさにそこが一番重要なポイントです。この記事でいう思考回数っていうのは、単なる反復練習なんていうか、同じことを繰り返すドリルだ、全く違うんです。重要なのは、その一回一回の思考に高速のフィードバックループを組み込むことなんですね。
フィードバックループ。
はい。予測してジャストドゥ、つまり実行する。で、結果どうだったか、成功か失敗かを振り返る。そしてなぜ成功したのか失敗したのかを分析して、次の予測を修正する。この実行、振り返り、修正っていうサイクルをいかに早く、いかに数多く回すか、それこそが予測精度を高める唯一の方法だということです。
なるほど。
例えば新しい料理のレシピを試すのに似てますよね。
ほう。
最初から完璧にはできないじゃないですか。実行、つまり一度作ってみて、振り返り、つまり味見をして、あ、ちょっと塩が足りないなとか、次は火を少し弱めようって修正する。このサイクルを繰り返すことで自分だけの最高のレシピが完成していく。失敗は予測精度を高めるためのただの貴重なデータ収集なんです。
なるほど。失敗を恐れて行動しないのが一番の悪手ということですね。データを集める機会を自ら放棄してるわけですから。つまり量をこなす中で、なぜうまくいったのか、なぜダメだったのかを考え続けることが質への転化につながると。
その通りです。そしてこの一連の考え方の最も重要な点が、記事の最後で AI テクニカルライターが指摘している受動から能動へのパラダイムシフトなんです。
パラダイムシフトですか。
ええ。普通リアクションとか対応力っていうと、相手の行動があって初めて成立する、まあ受け身な言葉として捉えられがちです。
はい、そうですね。
でもこの記事の哲学はそれを真っ向から否定するんです。待つな、こちらから未来を予測し罠を張って待ち構えろと。これは自分の人生の主導権を他人任せにしないという非常に力強い宣言でもあるんです。
確かに、どうなるかなって成り行きを見守るんじゃなくて、こうなるだろうと予測して先回りする。これ仕事の進め方からキャリアプラン、人間関係まであらゆる場面に応用できそうな考え方ですね。 チャンスが来るのを待つんじゃなくて、チャンスが来そうな場所に先回りしておくみたいな。
まさにそれです。未来がどうなるかを見てから動こうとする人は常に後手に回ります。でも未来を予測し、複数のシナリオを用意して待ち構えている者だけがチャンスをつかむことができる。記事の言葉を借りるなら、チャンスという名のシャトルを的確に打ち返すことができるわけです。
うまいこと言いますね。
そうやって全体を捉え直すと、ジャスト・ドゥ・イットという言葉がまた違った輝きを放って見えませんか？
ああ、確かに。
それは無鉄砲な若者のスローガンではない。極限まで練り上げた準備の末に放たれる確信の一撃なんです。準備に裏付けられているからこそ迷いなく踏み込める。それがこの記事が語るジャスト・ドゥ・イットの真髄だと思います。
いやー、バドミントンのブログ記事からここまで普遍的な人生哲学が引き出せるとは思いませんでした。今回の探求をまとめると、対人関係で優位に立つ鍵っていうのは、反応速度みたいなフィジカルな問題じゃなくて、思考の OS を待つモードから予測するモードに入れ替えること。
ええ。
そしてその予測精度は魔法のように手に入るものじゃない。失敗を恐れない圧倒的な思考を介すると、そこからの真摯なフィードバックによってのみ磨かれるということでしたね。
はい。
この考え方があなたの明日からの何かに少しでも役立ったら嬉しいです。
最後にですね、あなたに一つ思考を深める問いを投げかけてみたいと思います。この記事は過去の膨大なデータに基づいた予測の重要性を説いていました。では、もしあなたが全く前例のない、データが何もない未知の状況に直面したとしたら、その時この能動的に準備するという姿勢はどのように役立つと思いますか？
深い問いですね。
あるいはもっと身近な問いとして、あなたの今の生活の中で無意識に予測する代わりに待ってしまっている領域はどこでしょう？それはキャリアの大きな決断かもしれないし、新しいスキルの習得、あるいは身近な人との関係性かもしれません。ぜひこの探究の後に少しだけご自身の状況に当てはめて考えてみてください。